代表質問。中学校既卒者の学び直しについて。山中正俊議員、公明党。問い。昨年7月に発出された中学校既卒者の中学校夜間学級への再入学を認める文部科学省通知を受け、県教育委員会として中学校既卒者の学び直しの県内での実現に向け、どのように取り組んでいるのか。答え。文部科学省通知を受け、その趣旨や内容を市町村教育委員会に通知するとともに、現在、夜間学級を設置している奈良市、天理市、橿原市と県教育委員会が共同し、既卒者の受け入れを含めた今後の夜間学級の在り方について協議を行っている。中学校を卒業する生徒のうち、不登校などで義務教育を十分に受けられず、次の進路が確定していないなど、義務教育の学び直しが必要と考えられる生徒の実態把握を行うとともに、夜間学級への必要な支援を行い、市町村を超えて受け入れていただくための調整等も図ってまいりたい。その他の質問項目。働き方改革。女性の活躍促進。子どもの貧困対策。持続可能な街づくり。がん対策の推進。奈良県立ジュニアオーケストラ。小規模企業振興条例の制定について。和田圭司議員。創生奈良。問い。小規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ、歯を食いしばって頑張っている小規模事業者に対し、事業継続に希望の持てるような、本当の意味で光が当たる奈良県小規模企業振興条例の制定に取り組む必要があると思うがどうか。答え。県内企業数で約9割、従業員数で約4割を占める小規模企業は、地域経済の安定と地域住民の生活向上に寄与する極めて重要な存在である。県では中小企業基本法の基本理念である成長発展だけでなく、事業の持続的発展を基本原則とした小規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ、小規模企業の振興を図るための条例の制定作業に取り掛かっている。現在、本県の小規模企業の課題を洗い出すとともに、条例により小規模企業固有の振興にどうつなげるか検討しているところである。その他の質問項目。奈良県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例。県営住宅の建て替え事業を契機とした地域まちづくりの取り組み。奈良を観光立県として強化する施策。文化芸術活動の振興。奈良県立美術館の整備。観光振興について、小木田義雄議員、自民党なら。問い、観光振興の起爆剤となる、仮称、上り王子バスターミナルの具体的な整備内容と利活用について伺いたい。答え、奈良公園では観光バスが公園中心部まで入り込むことで、渋滞が発生し、風致景観や周遊環境を損ねていることと、公園の価値や魅力をうまく情報提供できていないことが大きな課題であると認識している。このため、奈良公園のエントランス施設として観光バスを受け入れ、公園中心部への流入を抑制するターミナル機能と、公園の魅力を 情報を提供するガイダンス機能、ゆっくりくつろいでいただくおもてなし機能を有する仮称上り王子バスターミナルを平成28年度から3カ年で整備する計画である。このことでより満足度の高い周遊観光が可能になり、リピーターの増加や日帰りから宿泊観光への転換も期待できる。その他の質問項目。県税収入の確保。企業誘致。経済活性化に資する道路整備。リニア中央新幹線の整備促進。医療体制の整備。市町村への支援。農業の振興。少子化対策、子育て支援の推進について。米田忠則議員、自由民主党。問い。子供を産み育てやすく、子供が健やかに育つ奈良県の実現のため、少子化の背景にある経済的、社会的課題の解決に向けた施策の推進が必要と考える。また、子ども医療費助成の対象拡大の意図等について伺いたい。答え。本県の少子化の背景には、若者の高い非正規雇用率など、経済的基盤の弱さがあるので、経済構造を強靭化し、若者の雇用を安定させること等が必要と考える。また、奈良での結婚・子育てに大きな希望を持てるよう、効果的な施策を推進していきたい。このような考えのもと、子育て支援等として、ニーズが高い経済的支援を充実させるため、子ども医療費助成に小学生・中学生の通院を加えたことで、入院・通院ともに中学校卒業までが助成対象となり、全国トップレベルの水準となる。本制度は市町村と連携して実施しており、全市町村で通院も中学校卒業まで対象を拡大することが合意されている。その他の質問項目。新年度予算、本県の産業構造の改革、大宮通りプロジェクトの推進、奈良県教育の充実、文化資源の活用、地域医療構想の策定、大和川流域の洪水対策。新年度予算について、藤野義嗣議員、民主党。問い。若い世代が安心して子育てをするために欠かすことのできない、保育環境の整備充実、保育士等の人材確保策、および人口の社会減に歯止めをかけるための県外からの移住・就労を促す取り組みが重要と考えるが、新年度どのように取り組もうとしているのか。答え。県では保育所整備を推進し、7年間で定員が約2900人増加した。新年度は認定こども園の施設整備支援等により必要な定員を確保していく。人材確保については、奈良県保育士人材バンクで潜在保育士の就職支援を行っている。また、保育士養成施設が在学生に対し、保育所等への就職を促す取り組みを支援する。若者に就職の際に奈良へ U ターンを促すため、東京圏での企業説明会を開催する。また、IT 分野などで業務経験を積んだ方に、UIJ 相談窓口で奈良で住み働く魅力情報を発信し、本県での起業を働きかけていきたい。 その他の質問項目、介護離職ゼロ社会の実現、経済的困難な環境にある子どもへの支援、障害者虐待の防止、消費者行政の充実に向けた消費生活相談員の処遇改善、奈良県の産業人材の確保、近鉄郡山駅周辺地区、昭和工業団地地区のまちづくり協定、教育問題、認知症の方への対応。人事委員会勧告による公務員給与引き上げについて、川田博史議員、奈良維新の会。問い、県民の所得との乖離率と所得上位の抽出に偏る調査結果が妥当な統計分析上のエビデンスを示されたい。県の現金給与総額が平成17年以降、10年統計で下落率が最大であることの議論と、公務員給与だけを引き上げる勧告の説明をどのようにするのか。答え、人事委員会勧告の基礎資料とする民間給与実態調査は、50人以上の県内民間事業所を無作為抽出し、給与月額等を調査するもの。統計上の優位さは、従業員数に調査で対象とする正規職員以外のものが含まれていることから生じ、抽出の偏りによるものではない。10年間での下落率については議論していないが、平均給与額は民間 38,588 円、県職員も 41,934 円減少している。調査の結果を用いた公民考査の算出にあたっては、責任の度合い、学歴、年齢が対応する者同士の給与を比較するダスパイレス比較により毎年算定している。その他の質問項目、大館山祭りの経済効果等の検証、県営水道料金の値下げと奈良県経済、マイナス金利による地方経済に与える影響と租税理論、子どもの貧困対策について、山村幸穂議員、日本共産党。問い、すべての子どもが将来に希望を持って人生を歩めるよう、子どもの貧困をなくすために県はどのように取り組もうとしているのか。答え、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右され、経済的困難な状況が世代を超えて連鎖することのないよう、仮称経済的に困難な環境にある子どもを支援する奈良県計画を策定しているところ、支援の対象となる子どもが抱える課題と解決のための方策について、有識者による奈良県子どもの貧困対策会議等で検討を行った。学力不足、将来への希望を抱けない等の課題の解決に向け、学習ボランティアによる学習支援、子どもが気軽に集える地域の居場所づくり等、支援の充実を図っていく。今後は、福祉、教育と地域が横断的に連携し、これらの施策を推進してまいりたい。その他の質問項目、消費税の増税、地域に根ざした中小企業への支援、人口減少と少子化対策、在宅医療の体制づくり、平常給席の活用と整備。一般質問、大和川流域における総合治水に関する条例について、 太田敦議員、日本共産党。問い、大和川流域における総合治水に関する条例の制定が計画されているが、その目的と目的達成のための方策についてどのように考えているのか。答え、昭和57年の大水害を契機に、流す対策と貯める対策を合わせて実施する総合治水対策に取り組んできた。大水害から30年以上経過し、貯める対策について市町村の取り組みの遅れや新たな課題の解決に向け、総合治水対策推進のための条例制定を考えており、総合治水対策推進委員会や市町村長の意見等も踏まえ、条例の内容等検討を進めている。その他の質問項目。奈良県公契約条例。仮称、上王子バスターミナル。ゴミの減量化に向けた取り組み。大和高田市との街づくりに関する連携協定。奈良大立山祭りについて、坂口保議員、創生奈良。問い、立山の政策を最初から薮内聡氏に任せるという思惑があったのではないか。委託業者の選定にあたり、透明性、公平性が確保されているのか。答え、公募型プロポーザルの発注日程は、奈良県契約規則第2条の一般競争入札の公告の規定に準拠している。原型作成者の提案が企画提案を行った2社とも薮内氏となったのは偶然の一致で、委託業者の選定手続きには瑕疵はなく、適正に実施したものと認識している。その他の質問項目。中央省庁の奈良県への移転と関西広域連合と連携した誘客促進。県職員の執務環境の整備。組体操事故防止。うまみ丘陵公園の魅力アップについて。乾博之議員。自民党なら、問い、うまみクリスマスウィークを今後どのように充実させるのか、また、北葛四町の文化財展示場所として活用し、さらなる魅力アップを図るべきと考えるがどうか。答え、うまみクリスマスウィークは今年度初めて開催し、約2万7000人の来園があった。来年度は広報などを充実させるとともに、各課題の改善を図り、多くの方に親しんでいただくよう取り組む。地域の歴史遺産により、魅力向上を図るためには、地元四町との共同連携が欠かせない。その他の質問項目。奈良大立山祭り開催と伝統行事に対する支援。大和川の河川美化、北葛城郡内の幹線道路の整備、滝川河川敷の景観向上整備、県域水道ファシリティマネージメント、退職自衛官の採用促進について、川口信義議員、自民党絆、問い、退職自衛官の知識や経験を地方自治体の防災対策に生かすため、市町村で採用を促進すべきと考える。県として支援してはどうか。答え。県では平成19年から自衛官 OB 職員を採用しており、平時の関係機関との調整や訓練指導、紀伊半島大水害時の 自衛隊災害派遣調整に大きな力を発揮していただいた。市町村における退職自衛官の採用は自主的に判断されることであるが、採用を望まれる市町村があれば、自衛隊奈良地方協力本部と連携し、事例紹介や情報提供などの支援を行ってまいりたい。その他の質問項目。大和野菜。子ども子育て支援新制度。県立学校施設の耐震化。仮称、奈良県国際芸術家村の整備。スポーツ施設の充実について。亀田忠彦議員、自由民主党。問い。多くの集客力があり、全国大会等が開催可能なアリーナの整備に向けた検討が必要と考えるが、所見を伺いたい。答え。スポーツ施設、アリーナの整備は重要な課題である。立地は公共交通とのアクセス性が良く、駐車場も十分確保できる場所がふさわしく、整備や運営には民間ノウハウを最大限活用できる民設民営による整備運営が望ましいと考える。スポーツ施設の充実には中長期的な観点からの検討が必要。その他の質問項目。奈良県立医科大学が果たすべき役割。奈良県の農産物や木材の海外への販路開拓。修学旅行の誘致促進。橿原市内の街路整備。南部地域の観光振興に向けた道路の整備。障害のある人が配慮を必要としていることを示す表示。まちづくり連携協定について。奥山博康議員、自民党なら。問い。県は13市町村と包括協定を締結しているが、まちづくり連携推進事業の進捗状況と、残りの市町村との協定締結についての考えを伺いたい。答え。まちづくり連携協定の段階は、包括協定、基本協定、個別協定となっている。包括協定は、13市町村36地区と締結しており、すべての市町村と締結できれば良いと思っている。基本協定は、桜井市3地区、五条市2地区で締結。さらに、27年度内に桜井市2地区、天理市3地区で締結を予定。その他の質問項目。漢方のメッカ推進プロジェクト。奈良大立山祭りの今後の展開。奈良モデルの推進。まちづくり連携協定。柏市内の道路河川整備。教育環境の整備拡充について。佐藤光則議員。奈良維新の会。問い。奈良県の教育 ICT は全国47都道府県で最も遅れている状況にあるが、ICT の必要性についてどう考えているのか。答え。生徒や教員が ICT 活用能力を身につけておくことや、ハードやソフトの充実は大事なこと。策定中の県教育振興大綱には、ICT 活用能力の習得に向けた教育内容の充実を掲げ、ICT を活用した教職員の指導力や、県立学校の教育用、公務用コンピューターの整備については、目標も掲げている。その他の質問項目。奈良県の観光政策。奈良の魅力 PR。 高齢者の移動について。田中忠光議員、自由民主党。問い。今後、人口減少、少子高齢化が進行する中、過疎地域における高齢者の移動手段の確保にどのように取り組んでいくのか。答え。公共交通基本計画に記載の通り、高齢者の移動ニーズを満たすための交通手段を幅広い選択肢の中からうまく組み合わせる仕組みを作るために、地域ごとに議論するのがふさわしいと考えられることから、奈良県地域交通改善協議会における幹事会や地域別部会等でワークショップを重ね、具体的に取り組んでいきたい。その他の質問項目。人口減少。健康長寿のまちづくり。ICT を活用したタクシーサービス。発達障害のある児童の療育。高等学校における政治的教養を育む教育。宇陀市とのまちづくり連携協定。宇陀市内の道路整備。聖徳太子プロジェクトについて。上田悟議員、自由民主党。問い。聖徳太子没後1400年の節目を迎える平成33年に向けて、来年度から実施される聖徳太子プロジェクトにおいて、県ではどのような取り組みを行うのか。答え。平成33年が没後1400年の節目にあたることを踏まえ、県として聖徳太子プロジェクトを立ち上げ、ゆかりの県内市町村や他府県と連携したイベント開催により、情報発信を強化していく。さらに、文化資源活用補助金で案内板等の設置費用等補助するとともに、危機万葉プロジェクトとも連携を図る。その他の質問項目。国民文化祭、全国障害者芸術文化祭。奈良県スポーツアカデミー。民泊について。森山義文議員、民主党。問い。今後、全国的にも民泊が広がっていくと考えるが、国の動向を受け、県は民泊についてどのように考えているのか。答え。民泊は空き部屋などの有効活用を図り、経済活性化が期待できる。また、観光客に宿泊施設の選択肢を広める効果もあり、滞在型観光を促進する一助となり得る。今後も国の動きを注視し、優良な民泊を育てていく観点から、どのような取り組みや支援が可能か幅広く検討を進める。その他の質問項目。公共交通。中南和地域における道路整備。奈良県立大学。2月定例県議会議案等の議決結果。項目、件数、件名、議決結果、議決対応の順に読みます。平成28年度議案。知事提出の予算案件。1件。平成28年度奈良県一般会計予算。原案可決、賛成多数。同、15件。平成28年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算等。原案可決、全会一致。知事提出の条例案件、26件。奈良県個人情報保護条例等の 一部を改正する条例等。原案可決。全会一致。同6件。奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例等。原案可決。賛成多数。知事提出のその他案件。6件。桜広域環境衛生組合の公平委員会の事務を県が受託することについて等。原案可決。全会一致。議員提出の予算案件。2件。平成28年度奈良県一般会計予算に対する修正案。否決。賛成少数。議員提出のその他案件。1件。奈良県議会会議規則の一部を改正する規則。原案可決。全会一致。平成27年度議案。知事提出の予算案件。1件。平成27年度奈良県一般会計補正予算第4号。原案可決。賛成多数。同5件。平成27年度奈良県一般会計補正予算第5号等。原案可決。全会一致。知事提出の条例案件。2件。奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額、及び期末手当の額、並びにその支給条例等の一部を改正する条例等。原案可決。賛成多数。同3件。奈良県安心子ども基金条例の一部を改正する条例等。原案可決。全会一致。知事提出のその他案件。10件。奈良県防災行政通信ネットワーク再整備事業にかかる請負契約の締結について等。原案可決。全会一致。同1件。地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について。原案承認。全会一致。同1件。地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の報告について。報告受理。全会一致。議員提出の予算案件。1件。平成27年度奈良県一般会計予算第4号に対する修正案。否決。賛成少数。国への意見書。この定例会では意見書5件を可決しました。意見書は内閣総理大臣のほか関係大臣などに提出しました。医療等にかかる消費税問題の抜本的解決を求める意見書。精神障害者に公共交通機関の運転割引制度の適用を求める意見書。給付型奨学金の実現と学費減免制度を求める意見書。人疾患総合対策の早期確立を求める意見書。地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書。予算審査特別委員会を開催。平成28年度当初予算案及び平成27年度補正予算案、条例案などの付託議案を審査するため、田尻匠議員民主党を委員長、坂口保議員創生奈良を副委員長とする予算審査特別委員会が設置されました。委員会は 3月11日から3月22日まで開催され、各委員から活発な質疑があり、知事をはじめ関係者から詳細な説明が行われました。採決の結果、予算案などすべての議案が原案通り可決、承認及び報告受理されました。予算審査特別委員会委員、定数12名。委員長、田尻匠、民主党。副委員長、坂口保、創生奈良。委員、亀田忠彦、自由民主党。山中益俊、公明党。松本宗弘、自民党絆。川田博、奈良維新の会。井岡正則、自由民主党。西川仁、自民党奈良。中野正文、自由民主党。小木田義雄、自民党奈良。小泉米蔵、自民党奈良。今井光子、日本共産党。政策セミナーを開催しました。県議会では、議会の政策機能の充実強化を目的として、平成28年1月25日月曜日に奈良県議会政策セミナーを開催しました。奈良県立医科大学健康政策医学講座の今村智明教授を講師として迎え、日本の健康、医療と地域包括ケアシステムの現状と課題と題して、日本を取り巻く高齢化や少子化などの厳しい環境、医療の現状と課題、社会保障の現状と財務状況、地域包括ケアシステムと地域医療構想、地域包括ケアシステムの問題点など、日本の現状や今後目指すべき方向について説明を受けました。関西広域連合議会3月定例会が開催されました。関西広域連合議会3月定例会が平成28年3月5日に開催されました。奈良県議会からは坂口保議員、川田博議員、田尻匠議員が参加しました。本県からは田尻議員が質問に立ち、南海トラフ地震のような大規模広域災害時に発生が想定される帰宅困難者に対する広域での支援について質問しました。その他には、北陸新幹線、リニア中央新幹線、東京オリンピック・パラリンピックなどを契機とした誘客推進についても質問し、関西広域連合の各担当委員から答弁がありました。また、平成28年度関西広域連合一般会計予算を含め、7議案が可決されました。